はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。1年の初めをこうして礼拝し、また聖書の御言葉に耳を傾けて一緒に歩んでいくことができるというのは本当に大きな恵みだと思います。特に今日はですね、イザヤ書の40章というところが与えられました。日ごとの糧をクリスマスの時使って聖書箇所を選んでましたけれども、同じように新年のところもそこから選んでいます。といってもですね、この準備をしていた時にまだ新しいのが来てなかったものですから、去年の1月のやつに合わせて作ってるんですけれども、いずれにしてもとてもぴったりなところが今日与えられたなと思って改めて感謝をしています。ということで、新年最初の御言葉はですね、イザヤの40章ですね。特に今日は11節というところを目を留めて、そこに今年の初めのメッセージということで、注目していきたいというふうに思います。この40章自体はすごく有名なイエス様の予言が書いてあるところなんですね。最初の方を見てみても、例えばその40章の3節のところだと、バプテスマのヨハネのですね、予言があります。荒れ野に道を備え、うんぬんかんぬんとかですね。それからちょっと先行きますと、草は枯れ花はしもぶが、私たちの神の言葉は常しえに立つとかですね、すごく有名な御言葉が散りばめられているところになります。その中でそのイエス様の予言の一部なんですけれども、今日は11節に特に目を留めていきます。ということで一緒に11節を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、一緒にイザヤ書の40章11節を読んでみたいと思います。よろしいですかね。いきます。せーの。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。はい。今年最初に耳を傾け、また目を留めていく御言葉は、主が羊飼いであるということですね。羊飼いは、私たちの羊飼いはイエス様である。このことを今年初めのメッセージとして受け取っていきたいと思います。この1年間をイエス様という羊飼いについていくものとして歩んでいきたいと思うんですね。羊年終わっちゃいましたけれども、今年は猿年ですよね。でも羊飼いがイエス様というのは、私たちの生涯にわたって変わらないことだと思いますけれども、そのことに特に今日は心を留めていきたいと思うんですね。羊として従う歩みをどういうふうにこれから1年間歩んでいくのか、そんなことを御言葉に思いを馳せながら歩んでいきたいと思います。昔からですね、1年の計は元旦にありという言葉がありますけれども、その最初の一歩をですね、間違えてしまうと、どっか違う方向に行ってしまうということはよくあるわけですよね。どっかに向かって歩み始めても、最初から方向性が違うとですね、行き着く先は思っていたところと全然違うということであるわけです。ですから今年1年始めていくにあたって、どこに向かっていったらいいのか、どういうふうに歩んでいったらいいのか、これすごく大事だと思うんですね。だからこそ私たちは今日この御言葉から、ちゃんとした羊飼いに従って今年1年を歩むぞ、そういう決心をですね、一緒にしていきたいなというふうに思うんです。今のところに何か挟んでおいてですね、ヨハネの10章14節というところを一緒に見てみたいと思います。ページで言いますと、聖書の187ページになります。新約聖書の187ページ上の段ですけれども、ヨハネの福音書10章の14節をご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね。187ページ左のページの上の段、頭の方の14節をご一緒に読んでみます。いきます。せーの。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。はい、もう一度思い起こしましょう。イエス様はあなたのことを知っておられます。そして私たちもイエス様のことを知っています。はい、知ってますね。ですから私たちはこのイエス様の声に聞き従い、イエス様を羊飼いとして一緒に歩んでいくのだ。もう一度このことを最初に確認していきたいと思います。さあ、再びですね、戻りまして、 もう一度さっきのイザヤ書のところを読みたいと思います。今日は何回も読みますけれども、イザヤ書40章の11節をもう一回読んでみましょう。挟んでおいてくださいと言った私が挟み損ねてたのでなかなくなってしまいましたけど、はい、じゃあいきます。もう一回11節、せーの。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。はい、イエス様は私たちをまず養ってくださる方であるということを心に留めたいと思います。これも有名な聖書の箇所ですが、またここには何か挟んでおいて、今度は詩編の23編を開けてみたいと思います。今日いろんなところを開きますので、一緒に開けていきましょう。854ページ、旧約聖書の854ページですね。854ページ上の段の最後、23章の頭のところ、2節と3節を一緒に読みたいと思います。2、3ですね。3の1行目までで大丈夫です。いきます。2節、3節の頭までいきます。せーの。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。はい、こう書いてあります。主は羊飼いである。イエス様は私たちの羊飼いで、イエス様が羊飼いだと私たちは欠けることがないというふうに約束をしてくださっています。この1年間イエス様に従っていくならば、私たちは必要なものをすべて与えられて養われるのだ、そういう約束としてまずここを見ていきたいと思います。しかもですね、それは本当に総合的に、全体的に私たちを養ってくださるということですね。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。草も与え、水も与え、去年もですね、年末の終わりの時に衣食住を備えてくださるっていう話しましたけれども、私たちの生活に必要な糧を主は備えてくださるし、また魂を生き返らせてくださるというように、私たちの心、魂、またここには書いてありませんけれども、当然のことながら霊的な糧、そういう心も体も霊も全てにわたって養って、必要を満たしてくださるのがこの羊飼いであるイエス様であるということを覚えたいと思うんですね。私たちの日々の糧、日曜の糧を今日も与えたまえ、祈りますけれども、主がそうしてくださるというこの約束をもう一度覚えて感謝をしたいと思いますね。また魂を生き返らせてくださる、私たちの心や、またその心の奥底が本当に萎える時に、リフレッシュが必要な時に、主がそれをもう生き返らせてくださる。そして私たちに霊的な糧を与えてくださる。それは御言葉によって、また祈りの時によって、主が親しく交わってくださって霊的に養ってくださる。これが今日の約束ですね。ですから今年1年間もイエス様を羊飼いとして、イエス様によって養われていくんだ、このことを心に留めたいと思います。さあ、もう一度またイザヤ書に戻りましょう。3回目ですけれども、また40章の11節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。はい、羊飼いであるイエス様は養い、そして身腕を持って集め、子羊を懐に抱いてくださる。イエス様は私たちを集め、また抱きかかえて歩んでくださる方であるということですね。ここで私が見出したイメージというのは、ルカによる福音書の15章のところのイメージです。ここはちょっと1節から7節まで長いので、わざわざ開けて読みませんけれども、そこには迷子の羊の例え話が出てきます。皆さんも聞いたことがあると思います。ある人が100匹羊を飼っていました。ところがですね、気づいてみると1匹いないということですね。あれ、どこだろう、あの子がいないぞ。で、何度数えてみてもやっぱり1匹足りない。 さあ羊飼いはどうするでしょうか。99匹も大切だし、まあ100匹中1匹だから仕方ないと思うのか。いや、そうじゃない。羊飼いはいなくなった1匹を探すために野山を駆け回って、そしてやっと見つけたなら喜んで連れて帰ってくる、そういうふうに書いてあります。もちろんイエス様が羊飼いということですね。イエス様は私たち一人一人を、たった一人のあなたという存在を探して救ってくださる方である、このことをもう一度思い起こしたいと思いますね。私たちはこうして礼拝を持って一年を始めますけれども、どうして礼拝を持って始めることができるのですか。皆さんが朝目覚ましをかけて起きて来られたからでしょうか。もちろんそうですけれども、でもそれだけではないということですね。私たちが恐れ多くも主の前に立ち、そしてその栄光を拝して、そして一緒に御言葉に聞き祈って歩んでいくことができるのは、イエス様が私たちの全ての罪を担って十字架にかかってくださったからだ、それに他ならないということですね。私たち清くないものが清くされ、全くものとして主の前に立って礼拝して歩めるのは、ただイエス様が私たち一人一人を探し出して見つけて抱きかかえて帰ってくださったからに他ならないのだということをもう一度覚えたいと思うんです。ですからこの1年間をイエス様を羊飼いとして歩むときに、イエス様に目を向けていくということですね。羊飼いにいつも目を向けていくということを大切にしたいと思います。中心がぶれないようにするということですね。どこに目を留めていくのかということがとっても大事だということです。私たちは歩んでいく中でいろんなものに目が留まりますね。あれもあるな、これもあるな、あれも大事だな、これも大事だな。でも一番目を留めるところはイエス様であるということを今年1年忘れないように歩みたいと思うんですね。ぜひこのことを心に留めていきましょう。さあ最後です。もう一度イザヤ書40章の11節、最後にもう一度読みたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる、はい、この箇所で私が面白いと思ったのは、子羊だけではなくてその母も率いていくという、そういう表現ですね。まあ、母もしくは女性としてよく表現される教会という存在がありますけれども、まあ、この11節のところでは常にですね、群れということが意識をされているわけですね。羊飼いとして群れを養うというふうに最初に言ってある通りです。イエス様はですね、私たちの羊飼いで私たち一人一人を導いてくださる方です。と同時に私たち教会をも導いてくださる方であるということも覚えていきたいと思うんですね。この1年間イエス様に私が導かれていく、また同時に私は一人でめーって導かれていくわけじゃなくて、みんなでめーめー導かれていくんである、まあ、このことが私は大事だと思いますね。それぞれがイエス様によって養われてイエス様についていく、そして私たちみんなが一緒に神の家族としてイエス様に従って歩んでいく、まあ、このことを両方とも大事なこととして一緒に歩んでいきたいと思います。まあ、その中で最後にもう一箇所だけ読んで終わりたいと思いますけれども、先ほどもちょっと開きましたが、ヨハネ10章のところをもう一度最後に開きたいと思います。今度は186ページですね。新約聖書186ページ、3節と4節を、あ、ごめんなさい、10章の3節4節を読みたいと思います。ヨハネによる福音書の10章の3節4節を開いてくださった方は一緒に読んでみましょう。186ページ下の段のヨハネ10章3節4節です。はい、では開いてくださった方は一緒に読んでみましょう。いきます。3、4、せーの。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく、はい、イエス様は私たち一人一人の名前を呼び、またこの群れに呼びかけて、そして私たちはついていきます。その時最後に大事なのは、 羊はその声を知っているのでついていくということですね。私たちはイエス様の声を知っている、聖書の御言葉ということですね。ですからよく耳を澄ますことが大事だということです。羊飼いがですね、御言葉を通して御言葉によって皆さんに声をかけているときに、私たちがですねぼーっとしていると、あ、それを聞き逃してしまうということがありますね。ですから今年も一年、この声、御言葉、聖書の御言葉に私たちは耳を傾けていきたいと思います。目を開き、耳を澄ませて主の声に聞いていく、そのようにしてこの1年間を一歩一歩主と共に歩んでいく、そういうふうでありたいというふうに思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。特に今日は1年の最初の手術礼拝となりますから、ぜひそれぞれ思い巡らして今年1年どういう歩みをしていこうか、今日の御言葉ももちろん土台として考えていただきたいと思いますけれども、イエス様は羊飼いとしてその声に従い、また養われ歩んでいくという時に、どんな決心を持って主に従っていくのかということもぜひ思い巡らして祈っていただけたらいいかなと思います。この1年間主がどのように導いてくださるのか期待を持って、私はこういう決心を持って主はあなたに従っていきます、そのような応答の祈りをぜひしてみてください。一緒に御言葉を持って礼拝を持って一緒に歩んでいきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。なります。ハレルヤ、愛する神様、皆を褒めたたえます。あなたは羊飼い、私たち一人一人はその羊です。主よ、あなたに従ってあなたの声を聞いてあなたに共に歩んでいきたいと思います。主よ、どうぞあなたがこの1年間私たちの一歩一歩を定め、また全てにわたって導いてくださるようにお願いします。どうぞ私たちがその声を聞き分けることができますように、またいつも耳を開き、目を開き、あなたを見上げることができますように、主どうぞ私たちをこの1年あなたの御元で歩ませてください、導いてくださるようにお願いいたします。またお一人お一人の決心と、また思いを心から感謝いたします。主どうぞあなたが応答の祈りに聞いてくださり、さらにあなたの御旨を持って応えてくださいますようにお願いいたします。ここにいるお一人お一人を感謝いたします。どうぞあなたに従う者として豊かに祝福し、この一年を歩ませてください。すべてのことを感謝し、またお委ねして、皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。